ここにですね、この角笛を吹き鳴らして記念する聖なる会合っていうのがあります、ね。これはですね、ロシュハシュナというんですけども、新年のお祭りですね。で、ラッパーというのはですね、この角笛というのはですね、イスラエルの民にとって神の声を表していたんですよ。ね、皆さん神の声聞きたいですか？言ったらもう誰もが聞きたいですよね。もちろん今も聞いてますね。この御言葉が語ることは神の声を聞いてるわけです。ね、聖書は神の声ですから。でもですね、この神の声を表すのが角笛だったんです。荒野でイスラエルを、ね、の民が旅をしていた。列をなして行進を始めるときに、祭司がラッパを吹き鳴らした。角笛を吹き鳴らした。敵に戦いに出るときも、角笛によって戦ったんですね。ご存知のエリコの城壁が崩れたときも、吹かれたのがこの角笛でありました。ね、そしてこの角笛によって、イスラエルの民が集められ、一つにされたんですよ。ね、そしてこの角笛を私たち、主の民を聞くときがある。それは、空中祭祀の時です。皆さんですね、その角笛をね、聞くことをですね、待ち望んでおられるでしょうか。
ね。
ね。本当に日々ですね、今日がイエス様と顔と顔合わせる日ではないだろうか。ね。どうですか皆さん、このことを思うときに悲壮感が漂う人いますか？そうじゃないですね。ワクワクしたいんですよ。ね、神様は一人をイエス様を使わした理由は何度申し上げますように皆さんとの関係を回復したい、そして人格的な交わりを持ちたい、ただそれだけ、ここに尽きるんですよ。だから私たちは神様との人格的な交わりを育むという、もう命がけの片思いに対してですね、この応答した、それが私たちキリスト者というんです、ね、両思いになったんですよね。であれば何をおいても神様とのデートの時間を優先したいと思うんですよ。だから皆さんここにいるんではないでしょうか。いろいろしたいことがあったと思うんですよ、ね、かつて私もですね、救われた直後はですね、いろいろ日曜日にはそれまでしていたことがたくさんありました。でも神様が命を差し出して私を救ってくださったんだから、僕は何をもって答えることができるだろうか、ね、まあ命を差し出してはいないわけですよね。でも時間を支えることができる、いろんなしたいことをですね、後回しにして神様との時間を優先したいと思うようになってきたわけですね。皆さんそうではないでしょうか、ね、つまりですね、毎日の個人のデボーションもそうです。そしてこの神の家族の礼拝は1週間のうち、ね、時を決めて共に神の家族が集め合う、素晴らしいですね、素晴らしい時じゃないでしょうか。そのですね、ことを覚えながら角笛が鳴るとき、私たちは本当に顔と顔を合わせてイエス様と出会うことができる。聖書の訳があります、第一テサロニケのですね、このところを読みましょうか。4章16節ですね。皆さんで読みましょうか、ご一緒に読みましょう。あ、すいません、ここですね、まず大事なことをですね覚えましょう。私たちはですね、大切なことはですね、まずイエス様を自分の罪を救ってくれる救い主として信じること、これが何よりも大切ですね。そして二つ目はイエス様が自分のうちに聖霊として住まわれて生きておられるということ、聖霊が自分の中に賜物を与えておられることを知ることです、ね、皆さんどうですか、久しぶりにねこうやって一度集まってね、本当にそれだけで嬉しいですよね。普段当たり前にできることって感謝ってなくなっていくんですけども、改めてここに来てできたことを通して本当に昨日ですね、うわ感謝やってね、本当にですね分かち合ったこと、本当に、嬉しかったですよね。で、私たちはですねこうやって対面で会った時に、本当にですね自分とは違う存在を意識するわけですよね。で、私にはないけどもこの人にはこんな賜物があるんだってね、皆さん賜物の宝庫じゃないでしょうかね、キリスト教会というのはですね、特に放送のチャンネルの皆さんは特別な賜物が皆さんおられるというふうに私は思うんですね。だからその賜物は聖霊様によって与えている。何のためか、それはあなたが神様と生き生きと生きるため、この地上で神様の素晴らしさを表していくため、そしてこの神のキリストの体を立て上げていくために、その賜物が差し出されていく。その時にですね、私は幸せを感じることができるんですよ、
ね、
そして三つ目、キリストに仕える奉仕を成果ではないんですよ、結果ではないんですよ。父なる神様はそのプロセスを見てくださるんです。そして顔と顔を合わせた時によくやったね、良い中途しもべっていうふうに言ってくださるんです。 皆さんどうでしょうか。イエス様に誰しもが褒められたいと思うんではないでしょうか、ね、褒められるポイントはね、結果とか成果ではないんです。どれだけね、いろんな戦いとか苦しみがあったけども、神様イエス様から目を離さないでいれたかということですね。そのことをですね、私は覚えていきたいんです。そして栄光の中に入れられていく、このことを覚えましょう。そして私たちはこの御言葉をですね、もう一度確認したいと思います。第一テサロニケの4章16です。告白しましょう。3、はい。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。アーメンです。そうですね、皆さんこのことを信じますかね。私はこのことをですね、私は真剣に信じて生きているものですね。だから今日がね、イエス様と会う時かもしれないという、これは決してですね、この自暴自棄ではなくて、切な時でもなくて、期待ですよね。そして私たちに神様はですね、眼差しを向けて、愛おしい眼差しを向けて、ね、本当にね、よく頑張ってきたね。よく忠実だったね。ね、もちろん失敗だらけです。私を見た時にですね。でも失敗はいつも申し上げてます。何度してもいいんです。その度に、悔い改めと、こんな失敗で私を神様、命を捨ててくださってありがとうっていう感謝。だからこれ、すべて与えたものはあなたからいただいたものです。あなたに捧げます。と告白をするんですね。そのことをですね、私は覚えていきたいと思うんです。私はですね、この忠実さについてご褒美をもらうとき、よくやったと言ってくださることをですね、今朝もう一度深く覚えたいと思うんですね。あなたを身腕で抱きしめて、あなたを受けられるとき、それが顔とか合わせるときです。皆さんイメージしていただきたいんですね。神の御使いが角笛を吹き鳴らすと、空中の剣を持つ支配者、暗闇の世界の支配者たち、サタンはもう本当に陥落して、この世の国はイエス様のものとなるんですよ。で、今聖書は実効支配はサタンがしているというふうに教えているわけですね。でも完全にイエス様が支配される、ご支配される神の国が打ち立てられると聖書は教えているわけですね。私たちはこの聖書を教えている真理をですね、今日もう一度深く握りしめていきたい、ね、だからいつね、この角笛がなってもいいように私は備えていたいんです。皆さんもう一度聞きます。その日は待ち遠しいでしょうか。
アメン。
どうですか、ね、あのね、ここでですね、いや今聞いといてっていうふうに言うのはなぜそう思うのかっていうことをね、こう心を探っていきたいと思います。なんか右礼にしなくちゃいけないとか、そういう人間的な標準ではあのそういうことを思ってしまうかもしれませんが、ね、神様はイエス様100も承知で私たちを愛して救ってくださったので大丈夫なんですよ、ね、だからいつでも神様とお出会いすることができるものとなっていることを感謝したいと思うんですね。この真理を知れば、ね、私たちが仕えているさまざまな働きや、もちろんこの永遠に、ね、本当に携わる奉仕の働きが人の前で認められなかったとしても、主の前で認められていることを知るんです、ね、人の前で、ね、何かかっこよく祈ろうと思わなくても、人を祈っているその祈りが父なる神の前に届いていることを知るんです。隠れたところで私がしていることを神様はよくご存知なんですね。そのことをです、ね、私はしっかりと受け取っていきたいと思うんです。神様が実際に来られることを意識するということは、私の心の動機に清みをもたらすわけですね。そして本当に主に愛されているその愛によって、自分が突き動かされているかどうかを点検する動機ともなるんですよ。つまり動機は何なのかと。あの人にこの人にですね、よく思われるためにやってるっていうのは動機なのか。それは本当に神様にね、向いていることが動機なのか。ああこんな私のために命を捨ててくださったゆえに、それに何とか応えたい、ね、不完全でもいいんですよ。それが動機なのか、ね、私は本当にそのような 後者の
ものでありたいと思うんですよね。
私はですね、そういうことを知れば知るほど神様の憐れみ、許しを感謝することができるんですね。私はですね、どんなに神様の御声を聞いたとしても、やはりですね、使わされたらそこにはですね、いろんなですね、この惑わしのね、いろんなものがありますから、私はどうしても人の目が気になってしまうことがあるでしょう。だからこそ神様のことをより求めていく環境に身を置くことが大事です。このような御言葉が語るところ、賛美が捧げるところ、祈りが捧げるところによりですね、自分が身を置くということをしていきたいと思うんですね。自分一人ではですね、これはやっぱ限界ありますね。だから神様はですね、兄弟姉妹を与えられたんですよ。今日どうですか皆さん、こうやって久しぶりに会ってね、何か会うだけで力感じませんか？そがれる、そがれますか？そうじゃないですよね。やっぱ得るんですよ。皆さんね、私、一昔前とか2年ぐらい前、よくターミナルチャージという言葉をね、使いました。結構ヒットした人は結構ね、ヒットしてるんですが、先週も言いましたように、あれはですね、この空港に海外からとか、まあ、国内で飛んできた飛行機が戻ってきて、整備されて、給油されて飛んでいくっていうだけじゃないんですよね。それだと、全部受け身なんです。受け身じゃないんですよ。私は堂々的に神様を喜び楽しむことが癒しと回復につながるんですよ。お分かりですか皆さん。これですね、積極的受け身というんですね。ちょっと変ですね。まあ、能動的受け身、まあ、どうしても分かんないですけど、とにかく神様に心を完全に向けていく時なんですよ。主の日はいつからですか？午前中だけじゃなくって一日中です、ね、このイスラエルの安息の定義は西没からね、西没までですね、24時間です。ね、だから私はこのこともね、この放送のチャペルがここに導かれた一つの、私がこの意識を変える一つはここだと私は思わされているんですね。で、私自身もですね、この救われたばかりの時は、日曜日の午前中に礼拝を捧げて、午後は自分の好きなことをしようという発想はやっぱあるんですね。もちろんですね、その午後は神のために使うという中で、まだ救われてない家族のために時間を使うというのはまた別ですよ。だから昔はね、その神の家族の時間とか、肉の家族の時間とか、そういうふうにわざわざ書いて、資料に載せたことがありましたけども、でもですね、基本は一日中安息日なんですよ。ですから、言えば、このところは、まあ、ここでもね、本当にたくさん部屋がありますね。本当にいろんなところで待ち合うことができます。つまりですね、モール型。で、そこにいたら、もうね、ずっと痛いなと。昨日もですね、奉仕したあるね、本当に、方は、もうなんかこのまま止まっていけるな、みたいな雰囲気になってね。で、畳ってそういう雰囲気醸し出してますよね。どうですか皆さん。ね、昔の日本の家屋はね、一つの部屋でね、ご飯食べて、で、遊んで、寝てましたよね。まあ、そんな雰囲気。だからそういうところ、神様なんかそういうメッセージもあるように感じるんですね。で、このまだ庭。ぼーっと見てられるわけですよね。そしてテラスもあるしね。まあ皆さんですね、まだ隠れんもできるし、まあ隠れんも隠れないかもしれませんが、お友達は昨日すぐに隠れんもしてましたよね。だからずっとすごい留まっていけるような。つまり、本当の安息というのはですね、ずっといるということです。ずっといて、神を思うんですよ。そして兄弟姉妹、共に同じキリストの体に集っている私たちが、本当に分かち合って、こんなことがあったよ。こんな素晴らしい神の御業があって、先もそうですよね。本当にイエス様は、本当にいろんな粋なことをしてくださるなと思います。私のことも知る人がいるというふうに言いましたね。で、先ほどもそうですよ。本当に励ましになりますよね。そういういろんな恵みをですね、共に分かち合う。まだですね、苦しいことがあった、辛かった、しんどかった。そういう経験もあるわけですよ。ほんで、はいつくばるようにして、この礼拝に私は来たんです。ね、そういう人もいるかもしれません。そういう中で共に祈りが生まれていくんじゃないでしょうか。ね、本当に礼拝を捧げてすぐ帰るっていうのは、それはですね、もったいないんです。何がもったいないか、神様がそういうふうに思っておられると私は思います。もっと交わろう。ね、もっと深くね、御言葉を通し、証を通して、私があなたをどれだけ愛するか、どれだけ生きて働けるかということをあなたにしてほしいんだということを知れないということは、もったいないんじゃないでしょうか。だからですね、私はですね、そういう思考をですね、本当に私たちみんなで変えていきたいと思うんですよ。このところに来たらね、ずっと入れますから。ね。で、そしてですね、私がかつていた、本当にですね、教会は、ユーハイマーありました。ね。で、ユーハイマーで何してるって言ったらね、本当そういうことするんですよ。 いるだけで何かが始まっていくし、ある人はそこで見たら寝てるんですね。そういうこともね、やってますね。で、夜は一緒にご飯食べて、ね、そして夕飯を賛美礼拝を捧げたりしていました。皆さんですね、そのことをね、私はこれから覚えていきましょう。これこそが、私たちがですね、この地上において、ね、神様が示しくださってる、本当の共同体の姿でしょうか。皆さん、使徒の働き2章、疲れた人たちは何をしていましたか。日々毎日見合いに集まりね、そして賛美を捧げ祈りをしていたですよね。ずっとしていたわけですよ。そしたらどうなりました。
次
ですよ。主が新しい人を加えてくださった。だからここでね、なんか楽しそうにですね、なんかこうしている時に何やったんやろという人が起こされてきたということですよ。人の働きはそれで人が増えていった。あえて伝道者とは書いてないんですよね。ね、確かに今本当に不安で、せちがらいですね、そう時代です。その中で、本当に土台をしっかりとイエス様に持って、どんなに揺らおうとも、ぶれない歩みをすることができるキリスト者が集まって神を褒めていただいたら、それはみんなですね、不思議に思うんじゃないでしょうか。そのことをね、私たちは、いや本当に告白をしていきたいと思うんです。そしてですね、この、食材引きのがありましたね、先ほど、秋の祭り。これはですね、私がこの前いただいた黙示録の大観覧時代において、イスラエルの民がイエス様と出会っていくんですよ。ね、14万4千人という話をさせていただきましたよね。14万4千人という人たちを筆頭に、多くの人々、選びの民が、神様、誠の神様はイエス様なんだということを知っていくんですよ。そして、食材、ね。つまり悔い改めていくということが起こってくるんですね。そのことがなされていくということを私は覚えていきたいと思うんです。そのことはですね、次の御言葉はですね、次の次です。その次の次ですね。はい。読みましょうか、上のことは。私はから3。はい。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと
愛顔の霊を注ぐ。
彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、一人子を失って嘆くように、そのものために嘆き、初子を失って激しく泣くように、そのもののために激しく泣く。そうです。これはですね、十字架につけたイエス様こそが予言されていたメシアだということをユダヤ人が選ぶ民が分かるという、これは予言の御言葉ですよ、ね、自分たちが突き刺したもの、ね、その方こそイエス様救い主なんだということを知るわけですよ。そのことが起こっている。そして大食材、ね、悔い改めが生まれていく。そしてその後に地上祭人ですね。このゼカリア14章4節、このように予言があります。告白しましょう。3。はい。その日、主の足はエルサレムの面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。そうです。そういう天変地異が起こる中で、イエス様がもう一度の天に昇ったのと同じありさまで、オリーブ山、ここです、オリーブ山に立たれるんですよ。皆さんどうですか、イメージくださいね。このことイメージくださいね。ここにイエス様が立たれるんですよ。これ私は信じている民なんですよ。オリーブ山、このことをですね、必死に守るためにイスラエルはですね、戦っているというのも言われますよね。ここがイスラエルの領土になってないとダメですからね。他の国に渡ったらダメなんですよ。だからオリーブ山に立たれるようにね、この予言が成就するようにね、私はそのために祈り必要があるということをですね、覚えたいと思うんです。私たちはこのですね、大いなるご計画、これを神様のマスタープランと呼ぶんですよ。創造から、またアダムとエヴァから、そして罪を犯して、そして何とか救いたいと思われてイエス様を送られて、そしてイエス様の十字架復活がされて、昇天の後に聖霊降りで、そして教会が始まって、今教会の時代、聖霊の時代ですよね。今聖霊様が働いておられるゆえに、多くの人が救われる時代ですよ、豊かに。そして最後はラッパがなり、角部がなり、再臨が、この空中再臨が起こり、その後大いなる大観覧が起こり、最終的にこのオリーブ山にイエス様が立たれるという、このマスタープランの中に私たちは今いるんです。 どこにいるか。それは限りなく角笛が鳴る直前にいるんですよ。ねえ皆さん、今なったらどうですか。せっかくここに来たらもうちょっとここでね、ね、もうちょっとここでね、神様の、ね、素晴らしさをね、明かしして多くの人々に福音伝えたいというのは、まあ正直な思いですが、でもそれが神の時ならば、はい、もう喜んでんですが、でもね、そういうことを真剣に信じるのがキリスト者なんです。どうでしょうか皆さん、これをおとぎ話と、かつての私は思っていましたね、初めて聞いた時は。でも今は、本当に聖書は誤り神の言葉と知れば知るほど、ね、まだ聖書が成就していたの、してきたので、だってそうでした、さっき見ました、四つの、ね、もう春の祭りはもうすでに起こったんですよ。ね、だ、であれば、これからの三つの祭りも必ず起こると信じるんですよ。ね、だから証拠があるんですよ。今で言えばエビデンスがちゃんとあるんです。ね、だから闇雲に、信じてるわけじゃなくて、ちゃんとなって、っているのでこれからも起こるということなんですよ、ね、だから私は大胆に確信を持ってこの語ることができる。そして今日最後ですが、この第2番目は神の救いと守りを決して忘れず継承していくということです。カリオの祭りです。皆さん覚えましょう。カリオの祭りの意味を告白したいと思います。まず一つは、主が40年間の荒野での生活を守り、約束の地まで導いてくださったことを忘れず、感謝を表す祭りですね。感謝を表すんですよ、40年の守り。二つ目、人として私たちの間に住まわれた、カリオとなられた神と人との和解のイエス様を象徴する祭りですね。だから私たちクリスチャンにも関係があるんですよね。読みましょうか。ヨハネ 1-14-3、はい、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この住まわれたというのが語源を調べれば、カリオとなられたという言葉が使われています、ね、イエス様はですね、神であるにもかかわらず人となって肉体というカリオに住んでくださったんですよ。言うならば私たちもこれカリオですよね。有限だ幕屋ですよね。どうですか皆さん、ね、私たちは、ね、内なる人は日々新しくされます。これ間違いありません。このね、教会にもですね、本当に若い人たくさんいますよね。失う年齢はもう10代とか20代の人ばっかりですけども、外なる人はやっぱりですね、年齢に応じて衰えていくんですね。だから私は有限な存在です。そういう意味では私たちもカリオなんですよ。この。だからカリオ。でもイエス様とか通うとしてくださって、私たちと神様との和解として来てくださったことを覚える。これが二つ目の祭りを祝う意味です。三つ目は、カリオのイエス様を救い主と信じる者は地上では旅人、寄住者であり、仮の住まいの肉体は儚いが、天に永遠の住まいが与えられることを祝う祭りです、ね、そして四つ目は、その年のすべての収穫の完了を喜ぶ祭りですね。これは救いの完成という一つの形でもあります。そして5つ目は、千年王国を指し示す祭りなんですね。この5つのですね、意味がこの祭りに込められているんですよ。すごい祭りなんです、このカリオ祭りというのはですね。で、この祭りをですね、イスラエルの民はちょうど今の時期に、今年はこの時期ですが、祭りを祝っている、ね、絵が出てきますが、絵と写真がありますね。こんな感じで、ですね、祝っていた。そして今はこんな感じですね。今はこんな写真でですね、祝っています、こういう感じですね。今日もテントがね、張られてますが、ね、それをですね、思いながら。そしてもう一つはこんな形ですね、家々に7日間ですね、住むということですね。で、ここにですね、実際住まれた方はですね、やっぱりですね、もちろん家とは違うので、やっぱりですね、すごくね、不安な思いも感じることを言われてましたね。つまりね、それだけ生きているということを感じるんです、身近に。だからこそ主の守りを求めていくんですね。だからイスラエルの民は40年間の間、テント生活はですね、生と死というものをより感じる環境だったわけですよ。死と隣り合わせと言ってもいいでしょうね。そういう状況だったことを覚えたいんですね。そのことをね、経験するたびに、私があなたを40年の間守り導いたことを忘れるな、そしてこれからも守り導くことを忘れるなと言われたのであります。そしてですね、この素晴らしい祭りの大いなる日の終わり、その時にイエス様が叫ばれたのがこの言葉でありました、では、ヨハネの7章37節ですね、告白しましょうか。 イエス様が言われたこの告白、ヨハネ7の37、39ですね、このようにイエス様は言われました。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける聖霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。そうですね、イエス様はですねそのようにこの言われましたね。つまりですね、彼の祭りをですね毎年毎年ですね本当に彼らはしていたんですよね。そしてシロアの息から水を汲んで、そして列をなして神殿にですね水をかけていたんですね。でこのエルサレムからですね永遠の水が湧き出るということをですね、そういうことをしていたんですが、でもイエス様が目の前にいる、つまりここで言われたことは私こそが永遠の命そのものだということを言われたんです。だから大声で私がそれだということをですね気づいてほしいと思われて言われたのであります。御霊様がそうやると荒れ地が潤いを取り戻すという約束であって、イエス様はその発想ですね、死に打ち勝ったお方はイエス様以外おられないんです。イエス様を信じる者全てにそれを与えようとされる、そのことが私を信じる者がそうなるんだということを言われたんですよ。皆さんどうでしょう、そのことに気づいてほしいとね、終わりの日に主がこの地に御霊を注がれこの地を回復される、まさに私はそのことを経験しているわけですね。聖霊が注がれました。そしてその聖霊が注がれたその恵みをイエス様を信じる者が体験できる、つまり心の奥底に生ける水の川としてその潤いをほとばしる形で与えてくださる。皆さんどうですか、この彼の祭りね、まず私たちが神様から受け止めることはここなんですよ。ああ本当にイエス様を信じている者は泉が与えられるんだ、与えたらなくなるような愛ではなく、与えても与えても決して乾かないイエス様という泉をいただけるんだ、ね、つまりイエス様とつながることができることによってイエス様の祝福は底なしですから、そこから本当に祝福が私を通して流れていくんだということですよ。皆さんいかがでしょうか、ね、イエス様を信じる者が後になって受ける御霊のこと、ね、私はですね、この仮の祭りの時にもう一度、そのイエス様を信じる者に与えられている御霊様に心を向けていきたいんですよ。皆さんいかがでしょうか。そして、私たちはですね、イエス様を信じた瞬間に、名が天に記される。具体的には命の書に記される。ね、皆さん覚えましょう。皆さんもう一度覚えましょう。救われることね。救いと信仰の成長は実は別なんですよ。ね、救いはね、もう本当に恵みです。本当に恵みですよね。だって旧約の民はですね、本当にあの613の立法、このことを本当に守りを行うということを本当にですねこう必死でやっていたわけですよね。でも本当にイエス様が立法の完成者となってくださって、十字架にかかって、そして完全に成し遂げたものとなってくださって、そのイエス様を私の救い主に信じる者は全てその立法なしのものと見なされる、ね、そして神様から清いものと見なされる、白い衣を着せてもらえる、なんという恵みでしょうか。そしてあなたの魂の国籍が天に記される、そしてこの魂の国籍は決して消えない、変わらない、ねね、私はあなたを離れずと、ね、父が私に与えるものは私は決して離さないと言われました。これほど確かな約束はないのですね、救いはだからね、行いじゃない、恵みです。ただですね、そこからですよ、ね、本当に神様が余すところなくあてをされている信仰による、あなたがね、信仰によって働かせた応答における祝福というのがあるんですよ。お分かりですか？ね、私はですね、本当にいろんなですね、この戦う中に今いるわけですよ。ね、経験に生きようと思うのは迫害に遭うと言われているように、まさに川の流れに逆らって進んでいくようなものですよね。でもその中で人の言葉やいろんな体制に巻かれていって、また自分の考えを本当に進めていくという欲求、 醜悪に本当に負けることなく神様の願うことに私は応答しますとね。で、応答してる、してないではなくて、応答していきたいです。主よ、私を顧みて変えすぎてくださいと求め続けていく。つまりこれ応答ですよね。そういう信仰の応答をし続けていくときに、神様はあなたにお金では決して買えない祝福をくださるんですよ。この祝福は何ですか？いつも主が共におられるんだという実感です。これ皆さん祝福ではないでしょうか、ね、だっていつもですね、私は使わされていた時にやはり日本はマイナーですよ、ね、いくらですね、いやマイナーってね少ないと思ってレアもんだよっていうふうに励ましてもね、いやでもやっぱり少ないものは少ないですよねって、でもそこに主がおられる、天中地を救った主がおられるということをよりやりたいと思って体験できるならば、こんなに素晴らしいことはないでしょうか。つまりですね、神様が天に国籍を与えた信仰のあなたをもっともっと祝福したいと願っておるんですよ。でもそれには信仰の応答をしていく必要があるんです。ね。だから信仰の応答をしていくと、でも私はさらに御言葉がよくわかり、また兄弟姉妹との交わりを通して本当に神様がより声が出ることがわかるということが、確信が深まっていくんですね。そうすればもう怖いものなしですよね。つまりですね、神様はせっかくあなたは救われたんだから、私があなたを救ったんだから、もっと私にね、ね、応答してください、そうでなければもったいないと言われるんです。皆さんどうでしょうか。どちらを選ばれますか。これも皆さんの主体的な応答によるんですよ。救われてもよし、もうそれでいいですで終わるか、それを救われてその後、ね、神様どうぞ私をもっと教えてください、もっともっとあなたのことをよりね、リアリティを持って体験できる歩みへと導いてくださいという、そのような歩みを求めるでしょうか。今日ぜひですね、もう一度神様が願っている方に応答を私していきたいと思うんです。この開運の祭りの時にですね、ちょっと今日読んだところですね、40節見てください。ここにこうあります。最初の日にあなた方は自分たちのために美しい木の実、夏目足の葉と茂った木の枝、また川辺のヤギを取り、7日間あなた方の神、主の前で喜び楽しむってありますよね。で、この開運のですね、祭りの時にはですね、4種類の食物で開運を祝うということを書いてありますね。ちょっとここで聞きましたが、今でもこれをですね、一緒にですね、この本当にこの用いて、ですね、この祭りをするそうです。実は今日のパワーポイントの一番最初にね、そのことが写真に載ってますけども、実はですね、このことをですね、今のイスラエルの方々は4つの植物にですね、1つの意味を持たせているということを聞きました。ですね、これはですね、パワーポイントに出ますが、まずですね、この、川辺の魚、川辺の柳ですね、これはアラパーといわれて味覚と嗅覚はないと、ね、これは御言葉がなく良い行いをしないと、ね、御言葉がなく、そしてもう一つはですね、茂った木の大枝と書いてますよね、茂った木の大枝、そしてそれはミルトスという植物ですね、それは味はないが香りはあると、これはですね、御言葉は少しだけ理解するが、良い行いを多くする人のことですね。御言葉は少し理解して、で3つ目はですね、ナスメヤシの葉とね、ルラボとありますが、味覚はあるが香りがないと、ね、見事は学ぶけれども、良い行いがない人とありますね。そして最後、この美しい木の実と書いてあります40節にですね、それは香りと味両方ある、これは御言葉を理解し学んだことを実践する人と、つまりですね、いろんなね、4種類のタイプの人がいるということですよ、ね、御言葉がない良い行いはしない、御言葉を少しだけ理解する良い行いを多くする、御言葉を学ぶでも良い行いはない、御言葉を理解して学んだことを実践していく人、つまりいろんなタイプの人がいるということです。それをですね、一緒にですね、この束ねて、一緒に束ねて、そしてですね、本当に、イエス様によって束ねて補う時に、本当に神様の素晴らしいね、恵みを体験していくということをね。でも彼らはですね、まだね、そのメシアがイエス様ということが行こうじゃないんですよ、ね、そのことをずっと待ち望んでおられます。で、私はですね、もうすでにそのメシアが本当にイエス様のことを知っているわけですね。 で、私もですね、いろんなタイプのですね、本当に方々が招かれています。でもそのね、私が本当に束ね合わされていくときにイエス様に会って、本当に素晴らしい祝福を流していくのではないでしょうか。で、そのことをね、私はこの会の祭りの時に申し覚えて、つまりですね、イスラエルの方々は祭りを忠実に本当にですね、誠実に、守っておられますが、その本質がまだなんですよ。で、私はね、その本質をもうすでにいただいている。そのものとしてですね、この素晴らしい祭りを本当にですね、神のマスタープランという中で心からお祝いをすることができる、そのような存在なんです。だからですね、本当にそのことを覚えて、イエス様にある交わりを喜び楽しんで、この素晴らしいこの救いの恵みを多くの方々に分かち合っていく器となっていきたいと願います。私はですね、このカリオの祭りは最後の最後に、この千年王国、神様のマスタープランの最後の時に、本当に捧げる祭りだということも、ゼカリア書14章16節に書いてあります。ここですね、聖書を開いて読めることを読みましょう。ゼカリア14章16節ですね。では、3、はい。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆、毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくる。アメン。そうですね。この祭りを私たちは、ね、このイエス様が王として、すべを治めるその神の国において、捧げることができる。だからこのカリオの祭りを、この地上で先に祝っているということは、先取りしているということなんですよ。素晴らしいですね、皆さん。ね、この恵みを覚えて、神様のですね、本当に、御心を求め続けて、神様の御心を行っていく、そのような民となっていきましょう。祈りましょう。天の地の神様、ありがとうございます。今日あなたが私たちに、このカリオの祭りの真意と、その奥義を語ってくださることを覚えて、心からあなたの皆をあがめます。一人一人違う賜物があります。でもあなたはその主権によって、この一つの放送のチャペルという群れに招いてくださいました。どうか本当にこの四種の植物を束ねて行かれるように、イエス様によって束ねられて、神様の素晴らしい御心を豊かに流し、どうか行うことができる共同体へと、ますます豊かに成長させてくださいますように感謝をいたします。また祝福します。十字架と復活の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。王道の賛美を下げましょう。新世界408番、主よ名が誓いのもって称賛いたしましょう。